4章6節から11節では、かつて北イスラエル王国に臨んだ数々の災いが列挙されております。最初に挙げられるのが飢饉であります。6節、お前たちのすべての町で歯を清く保たせ、これはつまり食べ物がないため、パンが欠乏しているために歯がきれいなままであるということで、危機迫る比喩であります。続いて7、8節は干ばつ、9節は立ち枯れ、黒穂病、イナゴによる農作物の害、10節では疫病、戦争、こういった災いが並べられております。11節では、主なる神はこの時の北イスラエル王国の罪と悪とが、あの創世記に出てくるソドムとゴモラに匹敵するほどのものであるので、これらの町と同様に北イスラエル王国を転覆させる、まあ、このように言われます。まあ、これまでの災いは天災にせよ人災にせよ、まあ、被造物を通してのものでありましたけれども、この11節は明らかに、まあ、それまでのものとは異なっています。つまりこの最後の裁きにおいては、主なる神ご自身が立ち上がられるということです。ここで注目すべきは、これらの災いについて語られる語り出しがすべて私はで始まっていることです。つまり神様は、飢饉を起こしたのは私だ、干ばつもイナゴの害も疫病もすべて引き起こしたのはこの私だと言われるのです。もしこれらの災いが本当に主なる神の御手によって引き起こされたものであるとすれば、これはいかにもひどい仕打ちであります。この神は誠に冷酷な神です。神は愛深く慈しみに満ちた方であったはずです。そうではなかったかと私たちは思います。しかしイスラエルは神の選びの民でありまして、神が格別なる愛を持って愛してこられた民です。私たちはここで神がイスラエルに対して仰せになった御言葉をもう一度思い起こしてみたいのです。3章2節、地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。神様はイスラエルを愛されました。他のどの民にも勝る深い愛を持って愛されました。しかしイスラエルはこの神様の愛をことごとく裏切り、神の恵みを無にし、選びの民としての特権と責任を放棄した。これが預言者アモスの示していることです。それゆえ神は仰せになります。3章2節、それゆえ私はお前たちをすべての罪のゆえに罰する。このように神様が北イスラエルに度重ねて災いを送られたことには、実は理由がありました。それは他でもありません。北イスラエルがこうした災いにあって苦しみと痛みを覚える中で、再び彼らの神に目を向けて悔い改めてご自身に立ち返ることを願われてのことであったわけです。この聖書箇所から私たちが知り得ることは、神は愛する者たちを悔い改めに導き、ご自身に立ち返らせ、ご自身の懐に戻らせることのためにはどんなことでもなさるということです。飢饉も干ばつもイナゴも疫病も何でもなさるということです。そしてそのようにして愛する民の立ち返りをひたすらに待たれるわけです。そしてここを読む者は一つのことに気づきます。それは神様が愛する民にそのようにして痛みをお与えになるときに、神ご自身の見てもまた痛んでいるということです。神の選びの民イスラエルがその歴史の中で しばしば苦難にあったことは事実です。旧約聖書に語られている通りです。このアモス書を学ぶ前に学んでいた詩編にもそうした局面がしばしば語られていました。しかしイスラエルは主なる神、自分たちを深い愛を持って愛してくださっている神のことを心にかけずに、自分たちの苦しみや不幸ばかりを見ていたのではなかったでしょうか。神は本当は野の花を倒るのことさえ躊躇なさる方です。その方がご自身の義のゆえに愛する民を打たなければならないわけです。見てを痛めて打たなければならないわけです。その神の痛みを選びの民イスラエルはどこまで理解していたでしょうか。神がどれほど北イスラエルを打たれても、この民は立ち返ることをしませんでした。この聖書箇所の中心となる言葉は6節、8節、9節、10節、11節に5度も繰り返されている、しかしお前たちは私に帰らなかった、この言葉です。ここに神の深い嘆きがあります。私が何をしてもお前たちは私のもとに帰ってこなかった、こう神は嘆いておられるわけです。神の怒りの背後にはこの神の嘆きと悲しみが滲んでいるのです。イスラエルの堅くなさがいかがかりのものであったのかということを深く思ってみなければならないわけです。しかしお前たちは私に帰らなかった、繰り返されるこの御言葉を聞きながら、私たちは主イエスが十字架におかかりになる前に南ユダ王国の都エルサレムのために嘆かれた嘆きを思い起こします。マタイによる福音書27章37から39節、エルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった、見よお前たちの家は見捨てられて荒れ果てる、言っておくがお前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで今から後決して私を見ることがない。旧約聖書の御言葉を聞く時の原則として、新約のキリストの光のもと、十字架の光のもとでその旧約の御言葉を読むということがよく言われます。このお前たちは私に帰らなかったという神の嘆き、この嘆きということ、そして神を嘆かせる民の不信仰、背信ということ、そのすべての歴史が十字架の重みとして御子の上にのしかかったということであります。しかし神はその罪の民を許すことのために、尊い御子を十字架に死なせられ、その罪をあがなわれました。青年会で先ほど大友息子の帰還という始末を共に学びましたけれども、しかしお前たちは私に帰らなかった、何をしてもどれほど罰しても帰らなかった、このようにここでお世話になっている神は、あの弟息子、応答の限りを尽くして、そして帰ってきた弟息子を無条件の愛を持って許し抱き留めた、その父と同じ方であります。私たちはアモス書を学び続けて、神が獅子のように吠える、何度も何度も民を罰する、そのことに抵抗を覚え、戸惑いを覚えるかもしれません。しかし旧約のすべての歴史ということを背後にして、そのことを念頭に置きながら、私たちはイエス・キリストの十字架を仰ぐべきである、このように思うわけです。祈ります。 主なる神様、あなたは義なる方ゆえに愛する民を打たねばなりませんでした。しかしあなたは愛と憐れみのお方であることをやめることなく、おしまいには愛する御子を十字架におつけになりました。そのことによって世の罪、私たちの罪もすべて贖われ、私たちは死から命に移されました。この大きなあなたの救いのご計画を思いながら、この預言者の、旧約の預言者の口を通して語られた御言葉を、襟を正して聞くことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。